はようございます。タイトルをまたしても変えました。AI 時代のカウンセリングというタイトルに変えました。まあ基本的な趣旨は何も変わらないんであれなんですけれども、ま、そのライフハック時代ってなかなかもう来ないかもなっていうのは、喋ってるたびにこのタイトルコールをするたびにちょっと考えておりまして、AI 時代は来てるから、すぐ終わっちゃうかもしれませんけどね。なんかポスト AI 時代とか言われる、出すかもしれませんが、少なくとも今は AI 時代だなって感じが書店行くとしますんで、昨日もね、名古屋に行ってきたんで、この名古屋話をしながら、今日の本題に入っていきたいと思いますが、AI 時代のカウンセリング、AI 時代の精神分析でもいいんですが、あまりにもそれはとんがりすぎだなっていうふうにちょっと思いましてですね。特勤特勤っていう不思議な言葉も習いましたし、これを聞いている人は、意味がわかる人だけに、笑いが取れるかもしれない話ですが、とんがりすぎだなと思いましたので、そういう使い方はしないらしいんですけどね。この話自体がすごいちょっと分析的だなと思わなくもないんですが、この話はよしとして、AI 時代のカウンセリングというタイトルにしてみようと。カウンセリング、相当 AI と、いろんな意味でね、勝ち合ってる感がありますよね。ゆきひろしさんという、ある意味この界隈ではやや伝説的な人となりつつある、X で毎日のように一回は聖書から引用、正確には一日一回じゃないかもしれないんだけど、私はそういう漠然と眺めていて、聖書からの引用をして AI の話でもヒットして、数学ガールが有名ですけどね、実に独特のポジション、この界隈ではヒットするんであれば、独特であれば独特であるほど私はいいと思いますが、そういう意味ではちょっとね、なんていうのかな、本当にこの人実在しているんだろうかって思っちゃうようなタイプの人ですね。誰とも似ていないし、基本的には全く正しい道を歩んでるって感じがする方ですね。本人は分かんないですよ。ご本人がどう感じていらっしゃるかは、個人的には全く存じ上げない人なんで、まさにX だけに僕の中では存在するという、でもすごい人みたいな、リアルに本が出てくるんだからリアルにいらっしゃるわけですけれども、私は自分が非常に何て言うんですかね、わけのわからん道をぐねぐねぐねぐね回っているんで、全く対照的だっていうふうに思っておりますけれどもね。何のまっとうな戦略もない人間が私だとすると、まさに、だからご本人はわかりませんよ。正しい道が常に存在している人みたいな。僕はそもそも道がないんじゃないかっていう疑いすら抱かれそうな人間ですけれども。人それぞれ、生き方もそれぞれなんで、しょうがないんですけど、ああだったらいいとは思うんですけれども、どうすればそうなるのかっていうと、僕の感じでは、あのレベルまで行くと、空中に道があるぐらいな雰囲気になっちゃうわけですよ。でも、じゃあお前は道を歩いとけばいいじゃんって言われるかもしれないけど、僕は道を歩こうとすると、なんか具合が悪くなるっていうタイプの人間なんで、道は歩けないっていうね、そういう人間なんで、世の中やっぱそういう人間もいるんですよね。道は踏み外すものだぐらいな感じのですね。何言ってるのかよくわかんないんで、先へ行きますけれども、そういう、でも結城宏さんが AI と生きるみたいな本を書かれていて、よく売れていて、昨日も三線堂でワゴンに乗っかっていて、いいな、こうなりたいなって思ったわけですけれども、ただ僕は思ってるだけで、自分の本を探す気すらもうあんまり疲れすぎていて、したくなっていたという、重いんですよね、一泊とはいえ、荷物がね。帰りの頃ってもう本当、げんなりしません。その旅の内容がどうであれ、僕もう帰り際ってて、体力が多分ついていかない。あと、左の太ももの外側付近から腰にかけてがもうね、かなり痛くなってきて、もう、げんなりしてるんですよね。そうは多分、傍目から見えないんかもしれないですけど、めちゃくちゃ帰りの新幹線に乗る直前あたりはもうね、もう本当に、ダメだわって感じになっていて、本屋にいるしか、他にもうできることはない。 なわけなんですが、まあ、その本屋でずっといてですね、まあとにかくこのこうやってればなんとか持つみたいな、本屋の前にトイレにこもるっていう儀式がある、儀式じゃないんですけど、別に好きでやってるわけじゃないんだけど、そういうことになるんですけどね。まあとにかくそんなこんなで帰ってきたわけですが、まあ楽しかったですね。楽しかったし、まあいろいろこのところ J さんと3日連続で過ごしたりして、2日連続か、思うところは多分にあったんですけれども、まあ大体僕は思うところはやたらあるだけで、ここで喋って大体終わっちゃうみたいなところもありますが、まあ AI 時代のカウンセリングというタイトルにしたのも、まあ、思うところはあるわけですよ。まあこれはちょっとありきたりで分かりやすいタイトルだとは思うんですけど、でこのまあ、AI 時代のカウンセリングというタイトルにした話はおいおいゴールデンウィーク中にでもするとして、今日する話はですね、まあ、J さんと J 松崎さんとね、あの拙著についての出版記念イベントで、まあ、彼はいい人なんで、あの応援に来てくれてるわけなんですけど、単純にそうなんですけれども、まあ、あの応援に来ていただいて喋ってるのを聞きながら、やっぱりこの人が考えてることって、実はですね、あの彼は、あの、なんていうのかな、ああいう人なんで、人々がね、ちょっと軽く考えるところがあるなぁと。まあ本人はそれでも全然 OK っていうタイプの人なのかなっても思うんですけど、彼はですね、すごいいろんなことを考えてるんですよね。それがね、あの、意外とそれについての説明はなされない人なんで、面白いことにですね、違うことはいっぱいいろいろお話になるんですけど、自分が本当に考えてることについてですね、あのまとまった説明をするって機会は、考えてる量に対しては少し少なめに感じられるんで、わからないところも結構あるんですよ。例えばあのつい最近いっぱいアップデートされてるんですけど、タスクシュートクラウド2ですね。でこのタスクシュートクラウド2はどうしてこんなに多機能になっていくんだろうっていう、彼もちらっと言ったんですけど、あれを作るのは実に難しいことなんだっていう話をされていて、なんかパッと見単純な仕組みなもんだから、まあ、時系列順にタスクリストが並んでるだけとも言えるんで、すぐ作り出すっていう人が出てくるんだけど、作ってみると意外といろんなところで引っかかって、あの挫折する、だから中途半端なタスクシュートみたいなツールがところどころ出てくるっていう話をしていたのが非常にこう実は印象的でして、あれ難しいんですよ。例えば大概の人ってタスク、あれだと1日のデイリーリストだから、1日の終わりでタスクリストが終わればいいって思うじゃないですか。でも1日の終わりっていうのは人によって時刻が全然違うんですよね。0時でいいじゃんっていう人はよっぽどものがシンプルに考えられていて、もう絶対に12時前に寝る人なんですよね。人によっては12時から仕事する人も世の中にはいるわけだから、グローバルにこのタスクリストを作ろうとすればするほど実はハマるんですよ。そういう人にとっても今日はここで終わりっていう時刻は来るんで、その時刻がユーザーによって極めて恣意的に決められるにもかかわらず、その人にとっては納得のいく時刻にセットできないという場合、タスクシュートにはならないんですよね。これ一つとってもかなり難しいですよ。人によっては2時で終わる、人によっては4時で終わる、これをどうやってセットするのかっていう、その人が常に4時で終わるんだったら、その人が自分で設定すればこと足りるんですけど、場合によってはその人は5時まで仕事があるし、場合によっては0時前に寝ちゃう、挙動が大きく変わるんですよ、その度に。でもそれじゃツールとしては使い物にならないんで、これを決定するっていうのは実に難しいことなんですよ。でさらにこれをですね、まあ結構今では普通にいらっしゃるけれども、ニューヨークに行って使うときに大きく時差が発生しますね。日付変更線を反対側からまたぎますね。またぐ場合によってはね。そうするとどうなるのかっていうことを考え出すと、もうパニックになっちゃうみたいな方も少なくないんですよね。このロジック、私抑えるのにかなり手間暇かかったんで、しかもそれをあらゆる人のユーザーの、少なくともこう何千人ぐらいのユーザーが無料で使う人入れると数万人単位になるらしいんですけど、まあ、少なくとも1万人を超えるらしいんですけど、のユーザーをみんなが納得できるように作れるかっていうと、私じゃ無理ですね。これをだからですね、なんかこう自分で作った方が早いみたいな話をされるとき、聞いたときに、まあ、ご自分しか使わないんならそうなのかもしれないけれども、結構そうでもないんだよなっていうのを 考えるんですね。でも私はタスクシュートを人はそれにしてもなんで使うんだろうって考えた時に、唐突にやっぱり精神分析だけで使う用具では決してないですけど、精神分析でおなじみの罪悪感って言葉が一番ぴったりくるなっていうふうに、Jさんのそのイベント中の話を聞きながら僕は思ったんですね。人は時間管理に、まあさちょっと昨日 X で投稿はしておいたんですが、時間管理について、まあ時間管理についてというよりは時間の使い方についての罪悪感がとってもひどいんですよ。これは生まれ持ったもののはずがないから完全に教育効果なんだけど、本当に時間の使い方について罪悪感を持ってる。持たされるんですね。すべての人がとは言わないまでも、そういう思いを持ってる人はたくさんいます。で、お金についてもあるんですね。で、私はこのお金と時間については、まあ、家計簿と時間簿を楽しくつけるということが何よりだなと。この楽しいっていうのが何回かタスクシュートのその認定トレーナーさんとの懇親会とかでも出てきたキーワードだなと思ったんですけど、楽しくつけるっていうことができれば、あれをだから苦しくつけてる限りはなかなか難しいんですよね。やってることは何にも変わんないんですよ。家計簿をつける、時間簿をつける。ただそれを楽しくつけられるかどうかだなと思うんですね。楽しくつけてれば、いずれ時間にまつわる罪悪感が、まあ、消えはしないかもしれないけど、激減するんですね。激減した時の感覚が大事なんですよ。フロイトですけども、あれですね。あなたは今病気で痛ましい状態にありますが、それをありふれた不幸に変えるだけでも多くの力が得られます。だったかな。まあ、趣旨はそんな感じですね。そもそも、痛ましい不幸、つまりそれは自分だけの不幸、自分に特有の不幸っていうふうに感じられる、そういう現実の体験ってありますね。でもそれは、まあ、それは確かに不幸だし、同情されるべきことではあるんだけど、でも世の中にその不幸はもう名前もついてるし、極めて一般的なものだと、つまり普通の不幸だと、苦しいんだけど普通の不幸でもあると、そういうふうに、まあ、それは簡単なことではないんですけどね、これを言った相手がドラであるっていうのがまた皮肉なもので、まあ、フロイトはドラの治療には失敗してますから、このことを、こんな名言を残した相手に、ね、の治療は成功しなかったんで、治療の成功失敗というものについても、このエピソードは大変考えさせられるエピソードではあるんですが、まあ、ドラはね、お父さんがまあ悪いわけですよ。お父さん不倫してるし、その不倫を黙って、ドラに認めさせるために、ドラには家庭教師と言って男を当てがいい。まあ、それといい仲になりなさい。俺は不倫してるから、みたいな、そういう、まあ、ただし明治時代だっていうことを忘れちゃいけないんですけど、フロイトにかかってる人たちのを見るとやっぱり時代が違うなって思うんですよね。昔イギリスの王様が、王脚を治すためになんか足に枷はめられて寝るみたいな、まあ、時代ですよね、それは完全に。あれでしたっけ、まあいいや、そんな話は、まあ、とにかくそういうことがまかり通ってる時代の話なので、今とは全然常識が違うんですけれども、こういうことがしかし当時はありふれてたわけですよね、結局ね。まあドラマお兄さんたちは別にいいじゃんっていうような感じで、お父さん不倫してるのはそうなんだけど、別にだってお母さんがああなんだししょうがないじゃんみたいな、そういうんで、しかもドラはそれに頭では納得してるんですよね。でも許せないんだっていう話をしていて、まあそれはお父さんが大好きっていうことと深く関わってるとは思うんですけど、でもいずれにしてもそんなにめっちゃレアな話だとは人は思わないと思うんですけど、まあドラはそれで病気になるレベルで痛ましい状態にあるわけですよね、きっと。だからこの話って結局それはどっちも正しいんだけど、これを人々我々はみんなですね、こうお話にされたくないっていう感情も持ってるわけですよね。最近では回収ってそれを言う、回収するっていうのはそういう使い方をしてみるとなんか不思議な言葉の響きを帯びてくるなとは思うんですが、それは非常によく言われますよね。 で、回収って言った時に私が感じるのはですね、つまりそれは説明が繰り返されているっていうことなんだろうなと思うんですよね。で、説明が繰り返されてるってことをそもそも人はなんて嫌うんだろうなと、私にはその話は何度も聞きましたっていうのはすでに抗議なんだけど、ただ例えばですね、ある人がまあ端的に喘息ですと言って、いや息が苦しいんです、いやそれはあなたは喘息だからです、ぜいぜい言うんです、それは喘息だからです、呼吸困難で夜眠れません、それは喘息だからです、いい加減にしろっていう話になるのかもしれないけど、でもこれは他のことを言うのはまずいじゃないですか、嘘になっちゃうから。だから本当だという信念があるならば、この説明揺らがすべきではないですよね。ところがこれをやると大体の人が腹を立て始めるっていうのを、つまり我々はですね、海飽きやすい生き物なんですよね。非常にすぐになんかこう新鮮味を失ったものに対する脱価値化っていうか価値の引き下げを始めてしまう。その説明を繰り返されているということは、自分は自分の病気は十分説明されてないみたいな気持ちになって、だからといってこうなんかね、なんとか性なんとか発作ですとかっていう方がいいのかっていうと、大変それは疑わしい感じがするんですよ。この話、つまり私が思うんですけど、結局全てはそれを言うとメタファーでしかないわけですね。で、非常に僕はこれはしょうがない、当然そう聞こえるんだからしょうがないと思うんですけど、なんかこう何かというと精神分析は遡るっていうふうに考えられる、言われがちなんですね。だから何かというとお父さんとの関係ですっていう話に、まあ、回収されるというのか、いつもその説明じゃんってことになるんだけど、それはメタファーであるという意味においては、そもそもいつも何でもメタファーなはずなんですよね。心的現実ってメタファーですから。で、人間っていうのはそもそも、まあそもそも言葉を使ってる限りメタファーで、全部メタファーなんで、まあ隠喩というべきなんですけどね、直喩ではないので、多くの場合アズイフパーソナリティとかっていう言葉も心理臨床にありますけれども、でもそうは言わないじゃないですか、あんまり。例えばあなたとその何て言うのかな、隠喩にした方が強いって感じがまず何よりもありますよね。昔その隠喩と直喩のことで、なぜなのか知りませんが、私中学校で習った時に、バラのような女とバラの女ってと国語の先生がいきなり書き始めて、結構男子校だったんで、なんかこう非常に何て言うのかな、その先生に対していろんなことをみんなが言うようになったわけですけれども、まあそういうのを狙っての授業だったのかもしれませんけど、そのバラのような女に比べればバラの女の方が強いですよね、普通に考えた場合は。まあ、その方がチンプになるという話もなくはないんですけど、同じであなたとその人の関係はまるで父親と息子のようですっていうのと、あなたとその人の関係は父と息子なんですっていう時、もうどっちも比喩に決まってるんですけど、父と息子じゃない場合はどっちも比喩なんですけど、のようなっていうのをつけない方が強めな感じがして、で、基本的に精神分析の世界っていうのはこれだなって感じなんですよね。隠喩の世界、のようなを外すんですよね。のようなのに決まってるんだけど、のようなになってなくて、もう母子関係ですって感じにしちゃうわけですよ。しちゃうっていうのか、言っちゃうっていうのかな。で、私はこれはですね、でもそれでも比喩なのかなっていう、だからこのどの程度この比喩っていうことを言うならば、比喩を信じるかということだなというのを、これも名古屋のイベント中に、まあいつも考えてるんですよね。メタファーなんだよな結局。だけどメタファーだということによって、人が治ったり怒ったりするっていうのは、やっぱり人間っていうのはすごく言葉の力というものに左右される、良くも悪くもというようなことを思ってたら、ボラスの本にいきなりこうメタファーっていう言葉がボンと出てきて、なんかこうボラスって人はですね、やっぱりうまいところつくんですよね。そして彼はやっぱり抜き差しならない話を持ってくるのがうまいんですよ。しかも現代的で、彼はサイコパス持ってくるんですよね、ここにね。なるほどなって思ったんですよ。私やっぱりそういう感性がボラスはすごいなって思うんですよね。サイコパスかっていう、ああいう人、そのサイコパスな人たちって、まあ、ある意味どのぐらい筋金入りの人がいるのか知りませんが、謎じゃないですか。 彼らはメタファーを頭から信じ込ませる才能に図抜けて能力が高いわけですよね。でもそれはまあ要は言ってみれば嘘なわけですよね。サイコパスと精神分析っていうのは私は、まあ、いつもあんまり考えたくないテーマの一つだと思ってたんですよね。まあ、ある意味精神分析もよくそうなんだけど、エビデンスがないとかあるわけがないわけですよ。だってそれは母子関係を象徴してますとか、まるでその人との関係はお母さんとの関係ですとか、まあこれは直喩ですけど、まああなたがその人を見ているときは母親を見ているんです。まあこれがメタファーですけれども、もうこういうのってなんていうのかな、証拠出せとか言われても困る。まさにサイコパスなんですよ。サイコパスの人は証拠とか絶対出せないわけですよ。嘘つきなんだから。筋金入りの嘘つきってやつじゃないですか。で、ドーラの話とかに例えば行くと、ドーラは要するに病気でもないのに病気になるわけですよ。筋金入りですよね。病気でもないのに病気になる。つまりそれは仮病と一般には言われるんだけど、まあ、フロイトが、まあ、当時はそういう、フロイトは方法論で精神分析じゃなかったから、まあ、直接的なんですよね、すごく言うことが。あなたそういうことやってると仮病治んなくなるよっていう。でもこの仮病治んなくなるってどういう意味やねんって感じじゃないですか。仮病はもともと病気じゃないんだから、仮病が治らなくなるとは何なんだと。自分で自分を騙すってことなんだけど、つまりそれが、いわば、狂気とは言わないまでも正気を欠いていると。ただですね、自分のメリットのためにありもしないことをでっち上げて、しかもそれは仲間本人、喋ってる本人も信じ込み始めるなどということは、我々人間にとっては極めてありきたりなことですよね。ここにありふれた不幸って話が出てくると思うんだけど、極めてありきたりなことですよね。全然驚くようなことじゃないですよね。子供はなんか学校をサボりたくて嘘つきますが、勉強サボりたくて嘘つきますが、そのうち半分以上信じてるんじゃないかなこいつっていう話なくもないですよね。話のうまい子だと。まあボラスは本当か嘘か、それこそ本当か嘘か分かりませんが、まあ会社に遅刻した時に上司に言い訳をする人とする人の話を冒頭でボンと出てくるわけですよね、サイコパスの。で、どういう嘘かというと、極めてダメな嘘だと言ってる人は 言うんですよ。まるでなんかカフカの小説を劣化させたような嘘なのに、上司は頭から信じ込んだと。まあこいつはおめでたいやつなんだけど、問題は私はこれで遅刻を叱責されることから完璧に逃れられたんだと。だから、なんていうのかな。まあこのメリットの大きさを思うと、やっぱりこういう嘘は、自分としては手放せなくなるよねっていう。で、ボラスは問うわけですよ。これは狂気なのかと。で、狂気だとするとどうして狂気なのかと。で、やってることは現実に適応するための行為だし、極めてよく現実に適応できている。ある意味ではね。だけれども、危うい感じは、まあ少なくとも精神分析家ですからね、ボラスはね。当然しますよね。しかも嘘も、まあなぜそれを信じられるんだっていうような、まあ、逮捕されてしまいましたと。で、なんか、不当逮捕でしたと。でもいい刑事が出てきて助けてくれました。だから会社に遅刻したんです。まあ、ちょっとこれだけ聞くと、本当にそれ信じたのかなって感じがするような、まあ、でっち上げですよね。しかもこのでっち上げを、なんでそんなに込み入った嘘をついたのかは、自分でもよくわかんないっていうふうに、この患者さんは言っていて、この辺にやっぱりちょっと狂気感は少し漂ってきますよね。だって、信じてもらえなさそうな嘘じゃないですか、ある意味。だその人は奥さんと喧嘩したから遅刻したんですけど、この辺にこの人のまた独特の、感性が現れてますよね。まあ、ボラスの偽装なのかもしれないけれども、非常に私はこの話はいい話だと思う。このサイコパスの人は、人がいいんですよ。だから奥さんの機嫌を損ねて、申し訳ないなと思っちゃったりするもんだから、会社に夫婦喧嘩ぐらいで大幅に遅刻をするわけですよ。そんな大幅な偽装、大幅な嘘をつかなきゃなんなくなる。でも、このような嘘を、シャーシャーとつくほど、なんかこう、良心が全くないようでいて、奥さんと喧嘩したことに対する罪悪感は極めて強いわけですよね。この辺の独特のこのバランスの悪さというのか、まあ、聞く人によってはバランスが欠いてるように聞こえると思うんだけれども、そういう話なんですよね。でもこれ完全にさっきのメタファーの話にぐっと寄っているわけですね。まあ、少なくとも症例ドーラの話は連想してもおかしくはないですよね。仮病とは違いますけれども、要は虚言を信じれば信じるほど まあ、フロイト流に言うと、あなたその虚言から出てこられなくなるよっていう、虚言から出てこられなくなるってことは、要するに半ば狂気の世界に住むってことじゃないですか。自分の想像した世界のことを現実だと思い込むわけだから、つまり夢と現実の区別がつかなくなったら、あるいは妄想と現実の区別がつかなくなったら、我々はそれを狂気の水準とは呼ばないと。で、叱責が怖いとか奥さんとの喧嘩が怖いっていうのを、やっぱり精神分析では、まあ、それを回収とされるのかもしれないけれども、ありがちなメタファーを使いますよね。あ、母子関係だと。で、これを遡ると、時系列的にはそれは遡るなのかもしれないけど、私はこれは遡るじゃないと思うんですよね。だってその、例えば、刑事に不当、駐車違反のごときでロイヤーにぶち込まれました。不当逮捕に遭いましたっていうのは、これは嘘をついてるだけなんで、時系列的に何か遡ってるわけじゃないですよね。その人の記憶を辿ってるわけじゃないわけですよ。つまり、ある意味、ラテラルなわけですよ。平行移動してるに過ぎない。私はそれは母子関係であれ、効果対象関係論だと思うんですが、母子関係であれ、父子関係であれ、非言語水準であれ、私はその人はただ、ラテラルに移動しちゃってるだけだと思うんですよね。今も持ってる母子関係の記憶というか、メタファーを使って、この関係を見ている。この関係にダブらせている。この関係をあたかも何々のようなものだと捉えている。私はこの説明をしたからといって、ありきたりな説明にして、なんとかこう丸め込もうという話をしているわけではないように思うんです。むしろ逆なんじゃないかと。この人にとってはそっちの方がリアリティがあって、強い実感をもたらすものだから、そっちの説明を使っちゃうんではないか。っていうか、そっちの関係でこの関係を捉えてしまうのではないかと。我々は結局人間関係というのを白紙の状態では結べませんから、何かしらここの人間関係に何かを見ちゃうわけですよね。で、これを何関係に置き換えてみようと、置き換えるわけじゃないんですよね。やっぱりその例えるんですよね。この関係を何とか関係に例えるんですよね。そしてしばしばその例えは現実以上に現実的なんですよ。本人にとってはですよね。だからこの現実以上に現実的な関係になぞらえられているものが、なぞらえられているんだっていう、指摘によって、なんかこう、その現実感、その現実の価値が下がっていくわけでは決してないような気がする。いつも私たちはやっぱりこう、そういうことをしなければ、世界を歩んでいくことができないんで、全ての交差点は異なる交差点だけど、やっぱりそれはこの赤と青と木の、そして横断歩道があって、まあ、例えば十字になっていたり T 字になっていたりする全ての交差点を、ある交差点というメタファーで例えることによって、そこをまあくぐり抜けてくることができるわけではないですか。リアルを見ていないから、それを交差点という言葉に回収しているわけではないんですよね、決して。むしろ交差点をくぐるんですよね、私たちは。なんかこう、メタファーを生きないわけにはいかない生き物といいますか、やることが複雑回帰なんで、だから他の動物は殺されちゃうわけですよ。ぶつかって死んじゃったりするわけですよ。あれをアニマルキルって言ったり、ロードキルって言ったりするということを昨日テレビ番組で知ったんですけど、でもまあその動物にとっては道路は全て違うんで、まさに知覚対象でしかないので、メタファーとかを決して使うことはないんで、ここを横断しているとか横切っているというつもりはないわけですよね。まさにこう現実なんで、彼らにとっては我々はそういうものの見方ができないわけだと思うんですよね。私はできないと思うんですよ。我々は目にグールグラスつけてるみたいなものであって、物を見た瞬間にもうそのものの概念も一緒に飛び込んでくるぐらいな、例えばこう目の前にある何ちゅうんだろう、四角くてこう正方形の形をしていて、ちょっとよくわからない模様の入っている押せそうなところ、これをボタンを見ちゃうんですよ、私たちは。どうしてもこれを物そのものだというふうに認識するのは、私は全くできないとは言わないけど、それこそ現象学でいうところのエポケをしなきゃなんなくなる、エポケしなきゃなんないというのは、その例えばこれはボタンだという概念をカッコに入れるってやつだけど、カッコに入れるってことはすでにボタンだと思ってるからカッコに入れるんであって、だから逆しかできない気がするんですよ。 これが何であるかの意味を取り払ってみるっていうのは、あえてそういう努力をしないと、でそんな努力を四六時中やってられないんで、しかも数字とか見た瞬間にもう概念しか入ってこないじゃないですか。これは白い何かこうぐにゃっとした、あるいは大型のものでとか言わないじゃないですか。やっぱり20っていう風に言っちゃうじゃないですか。その瞬間にアウトっていうか、概念見てますよね。20ってなったら他の20と全く同じものだと思っちゃうじゃないですか。思っちゃうと思うんですよね、私はね。だからそのだってこう、ここに例えば3022って書いてある、これは今経過してる時刻なんだけど、あの30分22秒ってことなんですけど、だったらちっともおかしくないと思うんですが、これとそっくりの表記で30、31(2)って書いてあったらめっちゃ奇妙に見えますよね。30月ってないから、31日はあるけど、だからこれを日付だと思ってないっていうことをあっという間に人間はできてしまうし、子供でもそうするんで、30、31って書いてあったら、それは時刻かなんかじゃないとダメなんですよね。で、間にこの小さな点々が入ってるか入っていないかによって、例えばこれが金額になるのか、時刻になるのかが一瞬で決まるじゃないですか。てか、一瞬以下で決まるじゃないですか。取り払って考えるっていうのは極めて無理があると人間にとっては思うんですよ。だから我々はもうメタファーの中を生きていくしかないのに、そのメタファーが何かに置き換えられたからといってそのものの価値が下がるわけではないように思うんですよね。っていうような感じのこう含みが精神分析の世界にはあるなって思うんですよ。というかあるんですよ、きっと。こうメタファーをに何かこう遡ってそれに例えているんではないというか、我々自身がもう常日頃からこう、なんていうのかな、あからさまにやっていることをあえて指摘していっているに過ぎなくて、解釈とはそれに近いんじゃないかなと。そのサイコパスの人が自分のあからさまな作り話を全然作り話だと思ってないようにですね、で聞いてる人もそれを信じてしまうようにですね、まあ、信じるからそれを疾病利得とかいう風になるのかもしれないけど、でもそのやっぱりボラスはさすがに精神分析家だけあって、いやサイコパスが突拍子もない嘘ついてるよねとは考えないわけですよね。まああえてサイコパスの人だから、ここがサイコパスと精神分析って私相性がめちゃくちゃ良すぎてむしろとても悪いなって思うんですけども、なんていうのかな、普通の人はそうは言ってもメタファーはメタファーに留めておきたいっていうニュアンスがあるのに、この種のサイコパスの人っていうのは逆を言っちゃう感じがすらあるので、ある意味マゾキスティックなものと似たような独特の盗作感を感じるんですけれども、つまりですね、その逮捕拘禁されました不当ですっていうのは、やっぱりその不当感を夫婦喧嘩に持っているんではなかろうかみたいなことをボラスはちらっと書くんですよね。やっぱその辺は精神分析家らしいものの見方ですよね。そしてなんか身綺麗な刑事が登場してきて謝りましたと、まあ、夢の解釈してるみたいなんだけど、夢じゃなくて嘘の解釈をしてるんで、だから意味 はあるわけですよ。全部分析家は物事を偶然に人は空想しないっていう多分前提を持ってるんで、身綺麗な刑事は多分私なんだろうみたいな、この理不尽な状況から、解放してくれるのがその刑事なんじゃないかと。でつまり何が言いたいかというと、まあ不当拘禁である、まあ駐車違反でね、牢屋に入れられるのって不当拘禁ですからね。でこの不当というのは、まあ無実、駐車違反なんだから無実とはまでは言えないが、事実上無実に限りなく近いと、これは奥さんに抗議してるんだろうと、そういうことなんですよね。だからなんていうのかな、まあそしてこれやっぱり会社に遅刻するのも無実に近いって言いたいわけですよね。でもそれは大変ナルシシスティックなところもありますよね。無実じゃねえだろって感じがそもそもあるし、全てを勝手に自分の側のものの見方に引き寄せてますよね。不当であると、まあ、不当なのかもしれないですよ、確かに。でもなんかこうそんなに大幅に遅刻をしておいて、真っ赤かな嘘によって上司の同情まで買っちゃっていて、で上司はおめでたいやつだと思っていて、なんか物の見方にその現実に適応してないわけじゃないんだけど、非常にその人にとって現実を都合よく歪めたいという願望はやっぱり 如実に感じられる感じの話ではありますよね。ただそれ狂気かっていうと大変難しいような気がするんです。イケシャーシャーと嘘をつきすぎるから狂気であるみたいなニュアンスがサイコパスの話にはつきまとうんですけど、そのような定義はできないと思うんですよ。だって我々ってシャーシャーと嘘をつくことあるじゃないですか。自分がどうしてもそれが必要だと思った時はつくじゃないですか。なのに自分がつく時はやむを得ない、どうしようもなかったんだと言って、サイコパスの人の場合はいやあれはおかしいだろう、つきすぎだろうっていうのは、まあ非常にそれはそれでナルシシスティックな診断だなって感じもしなくはないんですよ。非常にこう勝手な線引きが感じられますよね。私は少し感じますね。まあでもやっぱりその込み入りすぎた嘘をなんかこう迫真の演技でできるっていうのは何か不健全なものを感じるといえば感じる気はします。そういう話をされてみればね、目の前でなんかこうなぜそんなことをしてしまうんだろうっていう感じは、別に普通に奥さんとめちゃくちゃ喧嘩したからって言ったらそれはそれで通りそうなもんだし、その人自身も言ってるんですよ。車がパンクしたと言ってもいいのに、なぜあんな警察に捕まったとか後でバレたら結構厄介じゃないですか。いやそれ嘘なんじゃんってバレた場合には会社でも問題になりそうじゃないですか。むしろかえってそういう変なリスクを犯してもいるよねっていうことまで合わせて考えてみると、結構微妙なわけですよ。でもやっぱりそれは考えてみると我々の得意とするメタファーな人生というものを、まあ要するに何々のようなをつけてみろっていうのがボラスの、まあ、なかなかやっぱり彼はうまいこと言うんですよね。私こういうところはやっぱり人気のあるゆえんだなと思うんですけど、不当逮捕されたかのような気持ちになっているのではないかっていうふうに考えてみると、途端に一気に精神力動的な雰囲気を帯びてくるんですよ。この話だけだと本当に夢解釈みたいで、夢解釈って私なんでみんな精神分析かっていうのは、この夢金魚の意味しているものはもちろんなんとかであるとか平気でもちろん言うんだけど、全然もちろんじゃねえだろって思うんですけどね。フロイトの夢判断でもいつもそうなんですよね。もちろんこれはペニスである、いや全然ペニスだと思わなかったけどっていう感じがするんですが、だから私夢の話を聞いてるとき意味全くわからんなっていう感じを毎度毎度、その申し訳ないっていうか、これ訓練してないからなのかと、もっと前は素朴に思ってたんだけど、そんなはずないなって思うようになりました。訓練も何も、訓練しようと何しようと分かんないですよ。夢というのはやっぱりその言語水準で練り上げられたものじゃなさすぎるんで、何でもかんでも連想である意味こうこねくり回せる世界なんだと思うんですよね、夢の世界って。まあ基本右脳中心の世界だと思うんですけど、イメージ中心の世界なんですごい分かりにくいです。イメージってもういっぱい、例えば赤色とかになってしまったらリンゴから始まって血液とかサイレンとかもありとあらゆるものがそこに詰まってるわけじゃないですか。赤は何々を意味する、まあ確かにそれも意味はするけれども、そうじゃなくてもいいじゃんって感じがやっぱするわけですよね。だからコンテクストを与えないと全然わかんない話で、でそのコンテクストがまさに与えられてないのが夢なんで、この嘘っていうのはコンテクストはっきり与えられてるわけですよね。何のための嘘なのかとても明快になってる。だからコンテクストに照らし合わせるといかにも作り話っぽくなるわけですよ。聞かされてる方は必ずしもそうは思わないかもしれないんで、まあ、人がいいっちゃ人がいいんですけど、このだってこのサイコパスの人がついてる嘘なんて、まあ、会社に遅れてきた言い訳がしたいだけですよね。って思ったら、この種の話は全面的にコンテクストに乗っかってて、もう見え見えなわけですよ。刑事は解放するに決まってますよね。だってその人そこに来てるんだから。解放されてなければ来れてないわけですからね。という事態からしても全く意味がないわけですよね。意味がないといえば。だけれども考えてみると私たちの世界ってのは全くこういうふうにできてますから、その全くメタファーが機能するように、機能するように、機能しないと困りますからね。やっぱり機能するように、機能するように作られているので、難しいなっていうふうに思うわけです。だから、今の話わかります?わかってほしいんですけども、要するに遅刻とは罪悪感を生むわけですよ。 こう繋がってるんですよ。私の言い方は無様かもしれませんが、タスクシュートは自国に関する罪悪感から解放はされないまでも軽減はするんですよ。やっぱり普通ここが大事だと思うんですよね。健全な人は嘘つきまくりの人生は避けたいとおそらく思うと思うんですね。それはなぜなのかを考えると難しいんですけど、結構でもやっぱりこう常に偽装偽装偽装でなんかバレたら困ったような嘘を大量につきまくっていくっていうのは多くの人は避けたいと思うんですよ。なんで嘘つくのかというと、サイコパスの人ですら時間に関する罪悪感を持ってるからなんだとやっぱ思うんですよね。言い訳じゃないですか。突き詰めて言えばどれほど練り込まれて編み込まれて凝りに凝っていようと、カフカの小説みたいであろうと、言い訳であることに違いはないわけで、エクスキューズするということはやっぱり何か罪悪感を持ってるということであって、持ってないと困りますけど、持ってるわけですよ。でその罪悪感というのは遅刻とか時刻とかにまつわることがすごく多いんですよね。間に合わない、仕事が滞っている、時間の使い方がなってないとか、だらしないとか、もっと時間はあったはずだ、前からやっておけばよかったんだ、これらのことを激減してくれるんですね、タスクシュートというツールは、という伏線。タスクシュートというツールはなぜかというと、時間に関するほぼありとあらゆる機能を持ってるからなんですよ。プランニングしかりですし、記録しかりですし、ルーティンしかりですし、今ではサブタスク、それもルーティンと同期する同期しないのサブタスク、しかも J 松崎さんは秒をつけてくれたんで、この秒ってわかります？例えば昼食前に薬を飲みなさいと、難しいての指示だと思うんですよね。昼食前にこの薬は飲んでください。昼食前っていうのは昼食の前だから朝食の前でもいいよねと、ではないですよね。昼食の直前ですよね。つまりタスクで表すならば、この服薬という、タスクは必ず昼食というタスクとセットで現れなければいけませんよね。これ難しいんですよ。やろうと思うと、機械的にやろうと思うと、リマインドかければいいじゃんっていう人は、絶対にその人が12時ジャストに食事取るならいいですよ。11時59分にしとけば。だけど日によっては1時ですとかいう場合、薬の時刻はいつに置けばいいんだよって話が必ずいずれやってくるんですよ。日によっては11時台に昼食取っちゃいますみたいな人は、11時59分になった時にアウトなんですよ。昼食後になってる。まあいいかもしれない、そんなのは。ただ昼食前に取るというのは思い出すしかないってことなんですね。で秒って何を言ってるかというと、11時59分とか58分という時刻通りに食事取らないんで、食事を取るというのをタスクシュートでは時刻で表すことができるんです。言ってる意味が分かんないかもしれませんが、12時っていうふうにタイムラインで置いとけば、そのタスクが11時59分のタスクよりは後ろに現れ、12時1分のタスクよりは前に現れるんですよ。何時であっても。これがタスクシュートの難しいところなんですよ。本来の時刻とは順番としての時刻っていうのを別に持ってるんです。あのツールでは。あんまりこの辺詳しく喋っても興味のない人はすぐにあくびを出すんで喋んないんですけど、めったに。この本来持ってる時刻と、違う、実際に行うリアルの時刻と、そのタスクが特有に持ってる固有の時刻というのを別々に扱うことができるし、またそれを明示的に扱ってるんですよ。だから今日の25時にやったタスクといったような概念を扱えるんですよ。この辺のことを、こういうツールだったらちょっとエクセルで自作すればいいじゃんって言ってる人は考えてないんですよ、おそらく。全然、もちろん考えなくてもいいっちゃいいんですけれども、これをあらゆる人に適用するってのは実に難しいことなんですよ。普通薬は食後に飲みますからね。それだって我々は忘れるんですけどね。食後なら大体の場合なんとかなるじゃないですか。食後というのはその食事を取っちゃったらアウトみたいな時刻はないんでね。ただまあ夕食取っちゃったらアウトですけどね。そういう意味でこの秒っていう J 松崎さんがつけたのはすごくいろんな意味があるんですね。だけれども、まあ彼はどういうわけか、そういうのに対して事細かに説明せずに、次から次へとこういうかなり考え込まれてるんだな、この普通のこの機能はっていうのが、割とこうラッシュのようにアップデートしてきているんで、多分いやそんな機能いるみたいに思っちゃう人も、使わない人はいる思うんでしょうけれども、 例えば年を取ってきたり、何らかの病気にかかって薬が何十種類、そういう人いますからね、十何種類とかになってくると、この機能は実は非常に重要な機能なんだってことがある日突然わかる時がやってきます。それは減衰についてやっぱりかなり幅広くかなり緻密に考えられているからできることで、結構あれをやれと言われても私なんか全然無理だなっていう、他の機能とのバッティングしないように追加していかなきゃなんないですから、すっごいめんどくさいことだろうというふうに思うんですよ。ついでに言いますと、彼はですね、サブタスクを今時系列の上に、これできるツールって他に一つもないと思うんですけどね、そもそもプロジェクト管理ツールでルーティンというタスクに同期するタスクとサブタスクと同期しないサブタスクを両方持つことができ、さらにそれを進捗が測れるサブタスクと測らなくていいチェックリストとを分けて扱える、つまり最低でも 2×2 の4通りを一つのルーチンタスクの下に置くことができるというツールって私は一つも知らないんですけどね、他にね。もちろんプロジェクト管理ツールでこの概念を持っているという、それだって相当高機能と謳われますからね。普通これはタスクシュートクラウド2においては1機能のそのまた1機能ぐらいにしか過ぎないんですけど、最低これで1ルーチンタスクに対して4種類のサブタスクを持つことができて、しかもそのルーティンの頻度を恣意的に変更できるんですよ。これって私ほぼないんじゃないかって思います。でこれだけの機能を追加しておいても割と説明はさらっとしてるんですよ。これは相当いろんなこと考えられているはずなんですよ、背景にはね。でこれとさっきの行を組み合わせると、どのタスクとどのタスクが必ず連続して現れて、そのタスクには4種類のサブタスクのうちのどれかを選択することが、あるいはそれを組み合わせて使うっていうことも不可能、可能になっているんですよ。でやっぱりこれは何のためにそんなものが、まあそれはもちろん時間管理、プロジェクト管理のためといえばそうなんだけど、というよりもこれやっぱり私が思うにですね、人は時間に関する、つまりプロジェクトというものを結局は時刻、時間に関する、あるいは期間に関する強い罪悪感というもの、このペースで行っては間に合わないんではないか、これを間に合わせられないぐらいだったら私はもう社会人失格だとか、一歩間違うと生きているに値しないとかっていうふうに思い悩み始める方いらっしゃるわけですよ。でこれをつぶさにですよ、正直につけていくと一つのことが明らかになるんですよね。大筋これよりそんなにマシなことはできない。それは能力とか自分の、生きている価値ということとは、生きている価値なんかとは特にほぼ全く関係がない。これは家計簿だったらまだしもなんですよね。こんなにお金を浪費する自分は価値がないっていうふうにざっくりとだったら思うかもしれないけど、家計簿というものを念入りにつけていくとですね、これだけ物価が上昇している中で絶対にこれらの例えばトイレットペーパーとかね、外せないだろうと、まあ、いくらかの節約はそれはできますよ。でもほぼ全く外せないだろうと。だからこの消費金額に対して例えば 0.8% の節約とかなら可能かもしれないけど、つまり罪悪感を持つべき理由ってその程度なんだっていうこと。時間は実はですね、もっとずっと少ないんですよ。でその1万倍ぐらいの罪悪感を、まあ罪悪感に対して倍率は何の意味もないですけど、抱えているというか背負い込みがちなのが自分らで、これを払拭するというだけで、まあ、フロイトじゃないですけど、多くのものが手に入るんですよ。